帝王ガレージです。じゃあ今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、テーマは、はい、修学旅行でのバスの中の過ごし方。お、うん、
もう何年前ですか？
20年はもう
20年は軽く
超えてますね、
はい、これがお題に出てくるっていうのもも
うね、うん、もうなんかもう何て言っちゃいいのかな、もう
車バイクかかってたぐらい
バスってだけだから
でも修学旅行、まあ、懐かしいですけど、うん、バスの中の過ごし方って結構大変じゃないですか？
大変ですね、うん、っていうか、まあ、大人になるとあんまりバス旅行って、
うん、そうです
ね、まあ、少なくはなるじゃないですか、まあ、
社員旅行で、まあ、行くか行かないぐらいですよね、うんうん、
大人になるとまあ飲むっていうのもあるんだけど、うん、
高校生の時ですからね、うん、
遠いところってどこ行ったかな、バスで。
俺どこだろう、
日光ぐらいかな。
あ、でもそのぐらいでしょうね、
バスだけで、
バスで
単体で行くと、
うん、俺飛行機で九州行って、うん、九州をバスで横断したんですよ、うん、きつかったですよ。
高校の時俺はね、あの高校の時は夜行列車で、
はい、
四国に入って、
お、はいはいはい、
でバスで一周して、うん、でフェリーで九州入って、うん、一周して飛行機で帰ってくる。
あら、きつい。
きついでしょうね、だってバスの中で寝てるイメージしかない
ですよ、うん、そうですよね、
うん、
バスの中で騒ぐやつはやっぱ騒ぐじゃないですか、
うん、
まあ、あとバスの席取りなんかもその学校の中での力関係が出てくるというか
あ、でもね、中学ぐらいまではそういうの、小学、うん、中学ぐらいまではあったかもしれないですけどね、高校の時はね、あんまり。あれ、高校って共学でした？
俺共学だけど男子クラスでした
よ。あ、ダンクラ、
うん、ダンクラ、
うん、割と騒がしいかと思いきや、
まあそうでもないですよね、
うん、
まあかといってそんなに、なんだろう、誰々がいじめられてたとかそういうのはなかったですね、うん、その男女共学クラスの方が多分そういうの多かったんじゃないですかね。
昔でもバスの中でなんかこう、トラさんとか、
あ、トラさんは見ましたね、
定番じゃないですか、
帰りですよね、
帰り帰り、
トラさんかもしくは釣りバカにし、
あ、そうそう、あのね、うん、あの流れね、
あの流れ、バスガイドさんが若くて可愛いとなんかテンションが上がってた
あー、なんかね、なんかそういうのはあんま当たんないかったよね。なんかいつもおばさんっていうか、失礼、ベテランの方が多かったなっていうなんか印象はあるんですけどね。
これ言ったらすげえ失礼なんですけども、うん、そろそろ後輩に譲った方がいいんじゃないですか
で、なんか俺クラスとかその、うん、あの高校の時のクラスっていうのはもう一番最後だったんですよ、
はい、
あのこの1組から始まると一番最後のクラスで、なんか一番最後だと割とベテランの人が、
うん、
運転手もあとそのガイドさんも両端っていうんですかね、トップとあれは割とこう、
あ、そういうのあるのかもしれない、
ね、ベテランの人がつくみたいで、なるほどなと。
そういうことかな、そういうことなんだうちらも高校で、
うん、
まあ、男女共学クラスの方はなんか若い女の人とか多かった気がするんですよ、
うん、
やっぱ男子クラスともなると、う
ん、いや向こうあのバス会社も構えてくるから、
構えてくる
でしょ、ね、構えてくるでしょ、
うん、
ちょっと悪そうなやつ、
うん、
ちょっと手に負えなそうだから、
そうなのが
そうそう、
不思議に思うでしょうね、なんでこの学校は共学と、うん、男子クラスが分かれてるんだろうみたいな、この男子クラス何やった形なんだろうみたいな
あれだよね、それなんかこう犯罪者集団的なねあ、でもね、四国だ、九州行った時は、うん、その四国と九州でバス会社が変わったんですけど、はい、どっちかがね、初めてのバスガイドっていう人はいた。
あ、その今回初めて乗りますみたいな感じですか。
そうそうそう、
それが何ですか、新平さんの
クラスでクラスに来て なんか夜宿舎もだから一緒なんですよ、うん、そのバスの、はい、友達がそのバスガイドさんにこれ、まあ、冗談でなんか噛んでたとかそういうこと言ったら泣いちゃってすげえちょっとかわいそうだったなあれ、
まあ、高校生とかやっちゃうからそれ、そうね、ただあれですよ、そこで慣れとかないと酔っ払いのおっさんたちに対応できなくなりますからね。
そのくらいでね、うん、まあ、あのその後翌日なんか色紙になんか書いて送ったみたいですけど、
うん、かわいいですね
まあまあ高校生ってそんなもんかな、うん、
なんかうちらはでもあれですね、そのハウステンボス行ったんですけど、うん、そこで時間守んないですっげえ遅く帰ってきたんですよ。超怒られましたねベテランバスガイド
時間を守れと、
時間守れと、このクラスは何なんだと携帯とかもない
時代だもんね。そうですよね、
先生と数人の生徒と、うん、そのバスガイドと運転手だけで待ってたらしくて、他のやつらはもう行っちゃうんですよ。ほぼ全員
他のクラスは行ってるんだ
もん。もう行ってるんですよ、うん、行っててどうなってんだと
それはどうでしょうね
ガイドさんに怒られるんだうちらみたいな、
軽い漂流教室みたいなね、そうそうそう、タイムスリップしちゃったんじゃないか、ね、
じゃないかみたいなそれでもクラス見りゃ分かるでしょとか思うんですけどもね、
まあ、ね、そういう事故はありますよ、
ありますよ、ね、うん、まずしおりっていうものを大して見てないですからね。
しおりの記憶ないんだよね、うん、
しかもそういう遊園地とか高校生とか行かせたら無理ですって
ね、自由になっちゃうから、
自由になっちゃいますから中にね、あの、まあ、そこそこの学校だったらちゃんと統制取れるリーダーとかがいて、うん、何時に何時だからみたいなのをやってくれるのかもしれないですけど、うちらなんかだってあれでしょ、そのまあアホな高校生なんですけども、そのスタンプラリーですか、うん、それ全部揃うまで帰っちゃいけないもんだと思ったりとか
なるほど、それがルールだ
と思っ、ね、ルールだと思っちゃうからそれ戦いですからね
そういえば俺それ思い出したけど、マザー牧場行きましたよ。
お、
高校の時、
高校の時に
あれ何の旅行だったか、修学旅行ではないとは思
う。まあそうでしょうね修学旅行マザー牧場ちょっと寂しいですよね
あれ何でだったか分かんないけど、泊まりだったのかな、日帰りだったのかな、なんかね、マザー牧場で行って、うん、着いたら降ろされて、もうなんていうの、いきなり自由時間みたいな放牧ですよね。でマザー牧場広いじゃないですか、
うんうんうん、
帰ってこれなくなるっていう、
うん、帰ってこれない
し、あと行方不明っていうか、なんかゲートがいっぱいあったりとか。
ああ分かります分かります。
でも決めないでさ放牧しちゃうとそうなっちゃうんですよ。
あとマザー牧場で自由時間いきなりってきついですね。
きつくないですか。僕きついですよね。
ある程度なんかやってから1時間自由時間とか、うん、
だって歩くしかないんですよ。
そうなんです。何歩くわけでもないです。多分その頃ってバンジーも
ないですよね。ないないないです。本当になんていうの、牧場っていうか、うん、草原ですよね。
そうですよね、うん、俺も 2,3 年前行ってきましたけど、うん、あれ高校生だけだときついな。
きついですよね。
まさかビール飲むわけにもいかないですもんね、うん、ソーセージ食いながら。バス旅行か。どうです、大人になってやってみたいって思いますか。でもあれですよ、うちら仲間内で今度バス旅行とかやったら俺と新平さん運転してる
大型ウェイク
間違いなく、うん、まあ、それはそれで面白いかなって気もするんですけどね。
バス旅行、まあ、うん、まあ嫌いじゃないですよね、
うん、
仲間内で言うとそうなりますけどね、うん、あれ頼むといくらぐらいするんだろう、
うん、レンタカーを借りてってことですか。
いや、もう運転、あのパンコを、
ああ
会社に
ある程度人数が揃えば、そのチラシとかで出てるプランあるじゃないですか。
あ、出てますよね。
あれと同じというか、そういうのを作ってくれるんですよ。
あ、企画っていうか、
企画として、うんうん、なんで人数さえ集めればそんな高くない感じでいけますよ、うんうん、チャーターというか、
うん
うん、社員旅行とかなんかそうですね。うちらなんかも、
お
う
お
う、そのチラシのプラン持ってきて、この人数でこれと同じぐらいのやってくれって。
社員旅行あるんですか。
でも俺全然言わないですけどね。
もうでも積み立てみたいなのしてるんでしょ。
積み立てはあの年末帰ってきます。
あ、行かないと帰ってくるんですか。あ、じゃあ
そういうシステムにしました、
うん、その方がいいですよね、うん、前の会社俺こう10年ぐらいいて積み立てやってて、うん、結局2回ぐらいしか行かなかった、
うん、帰ってこないんですか。
帰ってこない。あ、帰ってこないっていうか、うん、その
行かないとダメみたいな。
行かないとダメって。
まあ行ったら行ったで面白いのかもしれないですけどね、うん、なんで休みの日まで会社の人たちと会わなきゃいけないんだよって話になりますからね
まあね、あれ昔の今だから今の会社はないんですよね。
あ、うん、社員さんがやっぱ行きたがらないっていうのもあるんでしょうかね、
まあ、あとあの日曜日も仕事だから。
あ、そうかそうか、うん、行ける人が
みんなまとまって行けないっていう。
なるほど。バス旅行か。
あのね、そのさっき言ったうちら一番最後が多かったから、うんうん、ベテランの運転手さんみたいで、うん、すごい峠道走ってたんですよね。で前、うん、もう渋滞っていうかその切り返さないと曲がれないようなところがあったんだけど、うちの運転手さん、うちがあのうちの運転手さんおかしいけど何ていうの、 あのうちら乗ってたバスの運転手さんは一発でも切ったんですよ、うん、で拍手する
。あの、わかるありますよね難しいところをもう明らかに学生が見ても難しいところ一発で行った時の運転手さんの
自動車化だったからみんな分かんないですからすげーっつって
自動車化、うん、あとなんかそのうちらもあの車関係の仕事じゃないですか、うん、そこで、まあ、バス旅行とかするとそのバスについてなんか豆知識みたいなのを語り出すやつがいたりしてい
そうっすね。
そう、これはフロント2軸1軸とか何とかエンジンがこの下になってどうのこうのとかいいよそういうのみたいな。
あ、そういう人いるんですか。やっぱいるんですか。
はい、
ちょっと通りいなかったな。
ハンドル切ってそれこそ曲がり切った時とか、うん、そういうとことこもハンドルの切れ角がどうのとか
あれ改造するらしいですよ。
そうそういう情報いらない。
あれイロハ坂走るバスとかは、はいはい、ハンドル切れるようにしないと大変だって、
うん、まあそうでしょうね。無理ですよねあそこ曲がり切るのはね
だからたまにその繁忙期とか、うん、なんつうの紅葉の時期とかで改造してないっていうか、まあ、普通のバスとかを紛れ込むと、
うん、
割とこう大変っていうか、
なんかイロハ坂ってあの三トン車のショートとか、
うん、
妙にハンドル切れ角ないじゃないですか、
うんうん、
ああいうので俺曲がり切れる自信がないんですけど
いや、まあ、12あれ観光バスで12メーター多分あると思うんだけど、うん、あれ多分腹は絶対すると思うし、
すりますよね、うん、
トラックでも結構怖いな。
そうですよね。なんかバスとかだとまだこう慎重に行けば行けるかなって気もするんですけど、三トン車のワイドじゃなくてショート、
ショート
本当にハンドルちょこっとしか切れないんですよねあれ要はひっくり返らないようにハンドル切ってる間に、それでいろは坂とか行けっかな
上りだけは下りです
よね。下りですよね。
下り、うん、
やったことないから分かんないんですけども、まあ行けるんでしょう
か、ね、まあ行けるんでしょう
か、ね、あの切れ角のイメージを見ると
切れない車って本当びっくりしますよね。
びっくりする
って曲がれねえじゃんみたいな。
会社の構内で切り返ししなきゃいけねえんだみたいな
俺 FF 乗った時はそうでした。
ああ乗用車で、
乗用車でこんな切れないんだと思って。
そう、感覚ってやっぱありますよね、
うんうん、
バス旅行しますか。
バス旅行したいですね。
運転しますか。
まあいいです、行きだったらいいです。
帰りか誰か免許を取らせりゃいいんですよね。
大型お金持ってる人いないですかね。
いない。
いないのか。
あの界隈では。
あ、まあ、
あれ高橋さん
持ってないって言ってました。
あ、やめたんですか結局。
あ、なんか取るとか言ってましたね。
あ、もうなんか名前出しちゃったんだけど。
まあたくさんいるから大丈夫です。
はい。
はい。ありがとうございます。
あ